聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書のルツ記第4章18節から22節を読みます。旧約聖書の427ページ下の段です。ルツ記第4章18節から22節。ペレツの系図は次の通りである。ペレツにはヘチロンが生まれた。ヘチロンにはラムが生まれ、ラムにはアミナダブが生まれた。アミナダブにはナフションが生まれ、ナフションにはサルマが生まれた。サルマにはボアズが生まれ、ボアズにはオベドが生まれた。オベドにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書第4章7節から14節をお読みします。新約聖書の169ページです。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供も子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でも乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。祈祷を捧げます。神様、この三位一体後第四主日の礼拝を、私たちはこの国で生きる200万人を超える外国人の方々の人権擁護を祈り、改めて民族主義と平和を捉え直す機会としようと位置づけています。また本日は私たちが所属する日本キリスト教団のブラック解放祈りの日でもあります。いわれなき差別によって人としての尊厳を傷つけられ、多くの困難苦しみを被ってきた兄弟姉妹たちが正当な人権を取り戻すことができるように、共に差別と戦っていく知恵と力を授けてください。何も持たず空っぽな私たちがあなたの前に今立たされています。どうぞ命を 作り出すあなたの霊を私たちに送ってください。混乱と嘘と不信の中に身を置く私たちの不信仰を許し、罪と死の法則から解放してください。あなたの平和を泉のようにあふれさせ、この世を潤してください。救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。モアブの女の血筋と題しておすすめをさせていただきます。ルツ記は非常に小さな書物ですけれども、読む者の心を打つ文学的にも優れた作品です。で、皆さんの中には、ルツ記がなぜこんな場所に、つまり詩式とかサムエル記のようなその前期預言者と呼ばれる文書群の中に置かれているのだろうかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。で、最初に少しそのことについて触れておきます。旧約聖書の書物群はもともと3つに分けられていました。律法と呼ばれるモーセ五書が1番目で、2番目は預言者と呼ばれる文書群で、前期と後期の預言者がこれに属しています。で、最後の3番目が諸書、ケスビームと言いますが、この諸書と呼ばれる、いわばその律法や預言者以外の雑多なグループです。で、ルツ記というのは本来旧約の原典ではこの3番目の諸書の中に属しています。ところが、旧約聖書がヘブル語からギリシャ語に翻訳されて70人訳と呼ばれる聖書が誕生した際に、異邦人向けに各文書が過去、現在、未来、つまり歴史書、文学書、預言書という具合に配列替えされてしまいました。で、これは便宜的な配列替えですけれども、それ以降その影響が今日の私たちの旧約聖書の配列にも残っているというわけです。で、ユダヤ人たちは本国人であろうとディアスポラであろうと、すべてヘブル語を学んで原典の聖書に親しむというのが原則でした。ところが、実際に読みやすいギリシャ語の訳の聖書ができますと、みなそれに飛びついていくことになります。十二使徒を中心にした初代教会がエルサレムに成立したときに、それは文字通りこのユダヤ人たちの教会でしたけれども、福音はすぐにディアスポラのユダヤ人たちに広まっていき、やがて彼らを経由して異邦人へと拡大していきます。つまり世界宣教がその時から始まったのですけれども、ディアスポラのクリスチャンや異邦人にとってはギリシャ語訳の聖書は最初から自分たちが普段使っている日常語の聖書でしたから、これが実質的には唯一の旧約聖書となっていくわけです。さて、ルツ記ですけれども、この時代背景は獅子の時代と呼ばれる紀元前13世紀の終わり頃から11世紀まで、イスラエル王国が成立する前の時代です。で、今日のテキストを読むためには全体の内容を把握しておく必要がありますので、かいつまんで、ルツ記の流れを説明しておきます。飢饉があって、エリメレク、もちろんイスラエル人です、このエリメレクという人が 妻のナオミ、二人の息子を連れて放浪のあげく隣国のモアブに住むようになります。エリメレクはその土地で死ぬのですけれども、息子たちはそれぞれモアブの女性と結婚して一応の落ち着きを得ます。ところが不幸なことに二人の息子たちも死んでしまいました。すっかり絶望したナオミは故郷ベツレヘムへ帰る決心をいたします。故郷が飢饉からなんとか復興したと聞いたからです。でこの時二人の嫁もナオミに従おうとしますが、ナオミは嫁たちに、私はもう年取ってあなたたちを幸せにしてあげることができないから、あなたたちはこの故国にとどまって身を固めて幸せになりなさいと諭すのです。兄息子の嫁はナオミの説得に泣きながら従いますが、弟息子の嫁ルツは老いたナオミを見捨てることなどができないと、そのように言い張ってナオミについてきました。故郷に帰りますと、ちょうどその頃は大麦の刈り入れが始まる時期でして、ルツはナオミに申し出て早速落ち穂拾いに出て行きます。麦の落ち穂を貧しい人たちに自由に拾わせるということはイスラエルの掟でしたから、それが可能でした。ルツが落ち穂を拾いに行った畑はたまたまボアズという人の畑でした。ボアズはルツが懸命に働くのを見つつ、異国人であるのにその姑に尽くす姿に感動します。そこで彼は何くれとなくルツに便宜を図ってやります。大麦の収穫が終わると、今度は小麦の落ち穂拾いをさせたのです。でこのボアズはナオミの亡夫エリメレクの親戚筋でした。イスラエルにはある人が没落して土地を売らなければならなくなったとき、その親戚がその土地を買い取り、神から与えられた先祖伝来の土地が赤の他人や外国人の手に渡らないように防ぐ習慣がありました。ナオミはルツを通してボアズがその買い取り人の権利と義務を果たしてくれるように図ったのです。ボアズはナオミやルツの誠実さに打たれて、正規の手続きを経てルツを妻とします。そしてその家と財産を守ったというのが話の結末です。話の展開自体に心を打つものがありますし、確かにその文学的にも価値がある作品だと思うのですけれども、この書物は最後の部分で最も重要なメッセージを発信しています。それこそが今日の礼拝のテーマに関わっています。それは何かと言いますと、この書物のまとめを系図で結論付けているという点です。22節にはこう書かれています。オベドにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。オベドはボアズとルツとの間に生まれた男の子です。そのオベドにダビデの父親エッサイが生まれたというのです。つまりオベドはダビデのおじいさんということになり、ルツは曽祖母、俗に言うひいおばあちゃんになるわけです。でダビデという人物は、誰もが知っている通り このイスラエル民族のもう理想の王ですから、そのダビデが異国人であるモアブの血筋を引いていると最後に結論しているのがこのルツ記なのです。エズラの宗教改革というのを思い出してみてください。エズラ記ネヘミヤ記という書物をお読みになったことがあると思いますけれども、エズラという人物については、学問上は、諸説紛紛です。簡単に言いますと保守期後の宗教改革者ということになります。エズラは保守されている世界、つまりペルシャが当時の大国だったわけですけれども、そのペルシャで書記官としてペルシャの宮廷でユダヤ人の諸問題を担当していた官吏でした。彼はペルシャ王から律法に従ってユダヤ人の共同体の諸問題を整理する任務を認可されております。彼は一隊の機関車を引き連れてエルサレムに帰ります。その時彼はまず最初にそこに集まっていた会衆に律法を読み聞かせて仮用の祭りを居合わせました。これがそもそもエズラの宗教改革の発端ということになります。でそのことはネヘミヤ記の8章に詳しく書かれています。でその結果として異邦人との結婚が禁じられます。それはエズラ記の9章10章に、記されています。つまりエズラは再異邦期をも含めた全立法に対する忠誠を基として保守から解放されたユダヤ人の新しい信仰集団にこの立法への服従に規定された新しい生き方を示したわけです。この時からユダヤ人の共同体はその立法を中心とした信仰教団を形成することになりました。でそれがユダヤ教としてイエス様の時代までずっとつながっていきます。エズラは異邦人の妻とその子供たちを強制的に離縁させましたから、この改革にのっとるとルツのような女性がボアズの妻になるというようなことは起こりえません。また申命記の23章の2節以下にはイスラエルの仲間として、つまり主の改宗に加わる資格というものが書かれています。でそこではアンモン人モアブ人を永久に締め出せということが述べられています。ルツ記のすごさにもうお気づきでしょうか。つまりルツ記というのはエズラの宗教改革や申命記律法に真っ向から抗議しているんです。で今日の礼拝は外国人の人権擁護のために祈り、民族主義と平和を考えるとテーマを掲げています。ルツ記はまさに多民族との平和共存は可能なのかというそういう難題にこのダビデの系図を掲げて答えている書物と言えます。自民族を中心にして物事を考えていくあり方からもっと自由な広い世界観へと抜け出していくヒントをルツ記は私たちにも与えてくれていると思います。預言者と呼ばれる文書預言者が聖書にはたくさん登場しますけれども、この預言者たちも徐々に自民族だけのシャロームだけではなくて多民族をも視野に入れた シャロームへとその信仰を高めていきました。旧約聖書のすごいところは、律法を中心に凝り固まっていたユダヤ人たちが、預言者を中心として自分たちの在り方を顧みることから始めて、新しい世界観を展望するようになっていった点であると思います。排他的民族主義をひっくり返すような預言を、例えば預言者アモスはしていますし、イザヤは先ほど皆様と一緒に購読文で読み合わせたように、軍備ではなくて神の支配によってのみ実現される平和シャロームということを歌い上げています。そうしてこのような旧約の信仰思想の流れをイエス様がサマリア人女性との出会いで見事に完成させてくださったのであると思います。歴史的な事情がありまして、長い間ユダヤ人とサマリア人は敵対してきました。両者が交わることはなかったと書かれています。そういう関係にあるサマリア人と、しかも一段低く差別されていた女性と、いとも簡単にイエス様はその民族的な垣根を越えてしまわれています。ヨハネ福音書のこの記事を読むたびに、私は聖書を読むようになってよかった、イエス・キリストを信じる信仰を与えられてよかったとつくづく思います。私たちキリスト者が聖書を持っているということは、どんな宝物よりも優れたものを神様から与えられているということです。ですから聖書に導かれて歩まなかったら、私たちは神様を悲しませることになります。私たちも聖書に導かれて狭い民族主義から抜け出していこうと思います。今や世界は全地球的につながっています。インターネットのような具体的な通信手段がありますし、民族や国の枠を超えて世界の人々が手をつながなくては、もうこの地球上の人類は生きていくことができなくなっています。私たちはこのルスクによって示された、あるいはイエス様によって示されたこの信仰の幻を仰ぎつつ、キリスト者としてこの現代を進んでいきたいと心から願うものです。皆様と共に祈りたいと思います。神様、古代イスラエル民族が排他的な民族主義を乗り越えていく物語を示してくださり、ありがとうございます。私たちの国には今狭い民族主義の嵐が吹いています。この世界の人間同士の交わりを邪魔する垣根を乗り越えていくことができるように、上よりの知恵と力をお与えください。私たちが勇気を持って民族の融和と協力を訴えていくことができますように、復讐禁止の律法や剣を取る者は皆剣で滅びるとおっしゃったイエス様の言葉をしっかりと受け止めることができるようにお導きください。主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の535番、正義の主イエスにを歌います。
Oh,